こんにちは。
こんにちは。
今週も UIT インサイド、やっていきましょう。まずはじめにこのポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛するエンジニアたちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで最近のトレンドをキャッチアップしていくことを目的としております。今回はですね、私、花谷と、UIT ミートアップ、ボリューム7アフターショーということで、7月もですね、半ばに行われた UIT ミートアップ、ボリューム7の、登壇者の、方3名とともに、お送りしたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではですね、まず早速、ゲスト紹介からいきたいと思います。今日はですね、ゲストにハッシュロックさん、レオナルドさん、ダーシノさんの、3名を迎えております。ではまず、登壇順で、ハッシュロックさんの方からお願いできますでしょうか。
はい、ハッシュロックと申します。中小の受託におりまして、Java とか C とかを書いている一般の受託のプログラマーをやってます。どれぞれ動く UI に興味があって、SVG を中心にいろんなものを作っています。それで、前回は SVG ゲーということで、SVG に関する発表を行いました。タイトルが、SVG ワードアートですね。
いや、面白いタイトルで、当日も会場はみんなめっちゃ笑ってた感じですよね。
はい。
では、ハシロクさんお願いします。はい。じゃあ次は、レオナルドさんお願いいたします。
はい。自分は LINE の UIT に所属している、レオナルドです。自分はフロントエンジニア、まあ UIT なのでフロントエンジニアになるんですけど、として働いています。LINE ニュースを主に取り扱って開発をしています。発表したときは、リアクトを使って、要は 3JS だとか、オーディオ API とか、音楽を鳴らす、そういうののものをどういうふうに使っていくと、まあ、リアクトとリタックスと、まあ、親和性がいいかみたいな話をして、まあ、デモも交えて紹介しました。
じゃあ、本日はお願いいたします。では、ラスト、ダーシノさん、お願いできますでしょうか。
はい。CSS 芸人、ダーシノと申します。桜インターネットでフロントエンドエンジニアをやってます。クラウド、桜のクラウドのコントロールパネルであったり、エイプリルフールネタのゲーム開発とかいろいろやってました。で、UIT Meetup では CSS 芸人として本気で CSS 芸やりたい人のためのボックスシャドウ講座っていうタイトルで、ボックスシャドウだけで15分間みっちり話させていただきました。
はい。
はい。
すごい面白いですね。
はい。以上です。
はい。では、3名、本日お願いいたします。
お願いします。
それではですね、まずはじめに、ちょっともしかしたら、今回聞いてくださっている方の中には、UIT ミートアップ自体に、あんまり知らないよって方もいらっしゃるかもしれないんで、簡単に説明させてもらいます。UIT ミートアップはですね、LINE の、フロントエンド組織のメンバーが中心になって開催している、ミートアップイベントです。直近3回で言うと、私たちにとっての Vue.js や進化する React.js ってことで、まあ、結構フレームワークの話題をやったりすることも結構あるんですけど、一番直近の UIT ミートアップ7ではですね、集まれ、多分実務では使わないフロントエンドゲー発表会っていうところで、フロントエンドゲームの、ミートアップをやっていたりしました。なんで、今日はですね、今回のその登壇者さん、今自己紹介いただいた3名で、に、セッションいただいてですね、まあ、その後ちょっとした企画ものもやっていたりしたんで、その辺についてこれから語っていきたいと思います。じゃあですね、今回、そうですね、まず登壇内容のおさらいと、まあ、結構皆さん、割と、普段使わない、本当に普段使わない技術の話をしてもらったかなと思っていて、まあ、それこそ、多分、現場で実務でワードアートを作ることはないと思って。
いや、作りますよ。
本当ですか。実務で SVG でワードアートを作ることはないと思うんで、そういうのも含めてですね、登壇内容と、まあ、その辺の技術をそもそもなんでやろうと思ったんだっけっていうところを、まあ、ちょっと、まあ、例えば Vue.js やりましたみたいなのって、仕事場が Vue.js の案件だからとか、React だったら React の案件だからってあると思うんですけど、なんでそういった分野っていうのを自分でチョイスしていったのかっていうのを聞いていきたいと思うんですけど、橋徳さんの方から聞いていっても大丈夫ですか。
はい、登壇内容。おさらいなんですけど、ワードアートというものを題材にして SVG でワードアートを作るにはどうするかっ ていうものをみっちり
15分間
やりました。それで SVG でワードアートをやるのってせいぜい10行以下で収まっちゃうっていうのはすっごい小物の話で、正直出落ちなんですねこれ。なのですごい調べました。ワードアートについてまずめちゃめちゃ調べました。ワードアートはいつからあるの。でワードアートってそもそもオフィスでいうところのどこのコンポーネントにあたってどういうエディターなのか、ワードに対してどういう位置づけなのかっていうところから調べて、で結局分かったのが1994年からワードアートは以前からあるらしいですね。 Windows 3.1 以前ですね、おそらくにあって、しかもかなり古機能実装されているということは分かって、個人的にはこの発表はすっごい学びがありました。はい。で、令和のワードアート、これまでのワードアートは平成のワードアートであってインタラクティブ性がなかったんだと。今回は令和のワードアートってことで、インタラクティビティがあるワードアートを SVG で作るぞと。アニメーションもするし、3D でぐるぐる動くし、なんならセレクタブルで、しかもコンテンツタブルで、なんか編集までできちゃうというようなものを作りました。まあ、あと、ワードアートエディターっていうものも、まあ、おまけで、登壇までの残り時間使って頑張って実装して、で、SVG 芸人プラス Vue.js のコミュニティのメンバーとして、まあ、できることを盛り込んだという感じですね。
結構、そうですね、なんか、いじりまくれる SVG みたいなのって、あんまり SVG のワードアートそんな見ることない分野ですよね。
そうですね。これ、もう本当にグラフィックエディターだと思うんですよね。例えばイラストレーターであれば、ベジエが編集できたりだとか、そのパスの上に文字を描画したりとか、まあ、イラストレーターって、実装されているような機能を実装したんですね、結局のところ。なので、これはまあ SVG ゲーっていう枠であるんですけど、結果的に実装を見せたかったのは、一般的にはグラフィックエディターの実装を SVG でこういうふうにやるんだよっていうのを見てもらいたかったっていうところはありますね。
結構あれですよね、ハッシュロックさんってそのあたり、SVG でガントチャートがっつり作ってみたりとかっていうので、割とあれですよね、それこそ複雑な GUI の実装みたいなところが結構関心領域として強いみたいな感じなんですか？
そうですね。結構昔からのインターネットの住人なんで、そもそもインターネットっていうかブラウザ上にある UI って、基準がフラッシュで作られた UI もが基準なんですよ。あ、例えば、ガントチャートとか、ドラッグできて当然なんじゃないかとか、リサイズできて当然なんじゃないかっていうのを結構思っちゃうんですよね。で、フラッシュが例によって敷居耐えてしまって、で、モバイルではそういう、なんですか、複雑というか、直接ドラッグ&ドロップとか、リサイズとかできるような UI が、あんまり見られなくなっちゃったんですね。まあ、ネイティブでは普通にありますけど、ウェブ上では、かえってただのフォームとか、そういう部品を駆使してやったりとか、まあ、あとは DIV で頑張ったり、みたいな、UI が増えてたんですけど、頃のフラッシュでできてたことを、もう一回やるぞ、というような感じで、複雑 GUI っていうふうに呼んではみましたね。そういうものを作ってます
ね。結構、あれですかね、まあ、開発環境とかどんどんフロントエンド進化していて、まあ、作りやすくなっていくっていう中でも、まあ、ただ表現力で言ったらやっぱ昔の方が全然あったっていうところを取り戻していきたいって感じですかね。
そうですね。まあ、昔のフラッシュの UI ってそれこそ標準的な UI ではないんで、かえって使いづらかったりとか、いかが悪いですけど、まあ、見た目だけみたいな UI があったんですけど、最近の UX とかに関するまあ、進歩ですか。それと、フラッシュの頃のゴリゴリやるぞ、みたいなやつを、いい感じに今の時代に合った形でマージして、今の時代のフラッシュの複雑時代を作れれば、フラッシュでやったような複雑時代をモダンな形で再現できればと思っています。
じゃあ、あれなんですね。登壇内容としてワードアートっていうインパクト性を盛り込んだのも、普段 SVG 使ってるのも、割とそこに、そのクロスオーバーを実現するために今一番ベストだからって感じで。
そうですね。今ベストだからですね。なので、SVG じゃなきゃいけないのかって言って全然そんなことはないんですね。キャンバスであったりとか、WebGL であったりとか、そういうものももちろん、 SVG のではないオプションとして考えた方がいいと思いますね。
結構面白いですね。なんか今って、まあ、特に自分とかってフラッシュってほぼフラッシュゲームでしか触ってなくて、結構ウェブって言ったらもうそのフォームの世界 の人間だったんで、なんか割とそこを逆に今確かにウェブだったらもっと表現できていた時代があって、そこの、まあ、そこからより戻し逆にシンプルかつ統一された UI になっているところから、まあ、今風なものを取り入れつつっていうのはあんまり自分の観測範囲では聞くことがなかったんで、すごい面白いなと。確かになるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと、続いて、レオナルドさんの方にも話聞いていきたいんですけど、戸田内容と、まあちょっとその辺始めたきっかけ、教えてもらって、大丈夫ですか？
はい。はい。そうですね。まず、戸田さん内容を始めたきっかけ、内容のおさらいなんですけど、はい、自分は、リアクトとか、リダックスを使った環境で、どういうふうに WebGL 絡めていくかとか、オーディオ API と、絡めていくならどういうのがいいか、みたいな、の、まあ、なんていうんですかね、ハウツーというか、まあ、ノウハウ共有みたいな感じにしました。どちらかというと、デモが見せれたのがメインで、まあ、こういうこともできるよ、みたいなものを知っていただけたらよかったので、まあ、そこら辺の話をしたつもりです。そもそも、なんでそういう領域をやろうとしたかなんですけど、なんか、自分は、もともと、アフターエフェクトとかで、そのアニメーションでミュージックビデオみたいなのを作るのが好きで、そういうので、音と映像を合わせて、まあ、ゴニョゴニョしていくみたいな、かっこいいものが作れたら、もうそれでいいっていうようなものをやってるのが好きだったので、まあ、それをやってたんですけど、そういう意味では昨今は、あれですね、ミュージックビデオなんて もちろん、ミュージックはじゃあ誰が作ってるのかとか、その、映像の素材はどうするのかとか、いろいろ著作権の問題とかもあって、もう軽い気持ちで、いや、この音楽好きだからこれに合わせて映像作っちゃおうみたいなのができなくなってきて、できないってなると別に作ってもしょうがないかみたいなのがあって、で、そうすると、実際フリー素材だとかアイコンとかってウェブには結構当たり前に存在していて、で、それこそ SVG で公開してくれた人もいれば、自分で書いてみようとかも多少できるので、そういうのと組み合わせたりしたい、実際それで今度、それと映像が合わせてなんか面白い動きをしたいっていうのは意外とウェブでできるようになっていることに気づいて手を出してみたっていう感じですね。
じゃあなんかあれなんですね。割とじゃあウェブ技術がまあどうっていう話っていうよりは、まあそこもまあもちろん分業でやってるから関心領域でありながらも、まあ結構なんでしょう。どんどん、なんでしょう。インターネットってだんだん、まあより健全な形なんですけど、まあ自由が減っていってるっていうところに、まだウェブには活路があるんじゃないかと思ってやってみたって感じなんですかね。
はい、そうですね。で、それこそ、ウェブで、先ほどフラッシュの話もあったと思うんですけど、フラッシュで、なんか映像をポコッとはめ込んで音を流してって、結構それでできたりしたんですけど、スマートフォンで動かないっていう問題があって、で、まあ、それは結構時代の錯誤があるので、スマートフォンで動かない、フラッシュが動かないことに、まあ、ダメじゃんみたいなことを言ってる時代はなかった気がしたんですけど、そうすると、じゃあスマートフォンで動かすならどうしようって言って、まあ、アプリになるわけなんですけど、でもウェブも、まだまだできるぞみたいなのがあって、WebGL とか Audio API っていうのを使ってやると、パソコンで動いてガチャガチャ一気に動いてたのが、意外とスマホで動くんだみたいなのを気づけて、まあ、その可能性を一人でも多くの人に知っていただければ、気持ちが強いですね。
なんか、キータの記事とかでバズってるとかもあったと思うんで、まあ、結構その技術的な方をみんなフォーカスしがちだと思うんですけど、その辺のバックグラウンドも確かに、みんなフラッシュを取り戻したそうにしてますね。
フラッシュ偉大でしたから
ね。みんないかに現代にフラッシュを蘇らせるかっていう話になって
。結構いますね、元フラッシャーみたいな人が、結構話してるとよく言うんですよ。自分から実は元フラッシャーでみたいなことを皆さんおっしゃるんですけど、隠れキリシタンみたいな。
実はフラッシュやってて。
隠しながら言うんですよ。面白いなと思って。
なんか面白いことやってるじゃんと思ったら実はフラッシャーでみたいな。いや、面白いですね、なんか。じゃあ、根村さんありがとうございます。じゃあ、最後、ダーシノさんも、ちょっと、戸田内容のおさらいと、はい、その辺を激しめたきっかけとか教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい。僕、シャドウに関してはフラッシュとは関係ありません。まずは。おさらいなんですけど、ボックスシャドウっていう一つのプロパティに、スポットライト当てて、CSS だけでファミコン風の UI を作ったりとか、ドット絵を描いたりする、なんだろう、ビジュアル面、の CSS ゲー、ボックスシャドウゲーと、あとはさらに踏み込んで、肥大化するファイルサイズと戦う方法であったりとか、メンテナブルなボックスシャドウゲーのやり方について、発表しました。 で、発表内容なんですけど、ビジュアル面、先ほど言ったあのファミコン風 UI とかドットインに関しては、基本的に自分で勉強してたんですけど、後半の、ファイルサイズの肥大化を防ぐ方法であったり、メンテナブルっていうのは、実はこれ GitHub 上のやり取りでいろいろ得た情報なんですね。NESCSS っていう CSS フレームワーク使ってて、そのスタッフがこう 1万とか増えていくと、こういろんな人が集まってきてくれて、自分になかったような情報とかを出して、みんなにリファクタリングしてっていう、プルリクとかそういった異臭の中で得たものを、みんなに分かりやすいような感じで、まとめたのが後半でさ。
どうだったんすか、ね、
ボックスシャドウゲーとか CSS ゲーやろうって始めたきっかけ、一言で言うと CSS が嫌いなんですよね。CSS 嫌いだから勉強しちゃおうみたいな。
好きになろう
みたいな。そう、ツンツングレみたいな感じなんですけど。やっぱそのフロントエンドエンジニアとして生きていくと、やっぱ CSS と切っては切り離せないじゃないですか。でも、大人になっても嫌なものっていうか嫌いなものをこう勉強するのって結構しんどいっていうか、なんかあるんで、なんか楽しく勉強できないかなってなった時に CSS ゲームに行き着きました。で、なんか初めはその CSS を使って会社名出していいかちょっとわかんないですけど、まあ会社のロゴを作ったりとか、CSS アニメーションを使って、いろんなアニメーションを作ったりとか、あとは 3DCSS で立体的なものを作ったりとか、なんか割と真面目な CSS ゲーをやってたんですけど、なんかある日 CSS だけでドット絵が描けるっていうのを知って、なんかそこから、こう、ボックスシャドウゲーのこの、秘めたこの可能性っていう、気づいてしまって、勉強し始めたっていう感じですね。
じゃあ本当に原動力は嫌いな CSS を好きになろうっていうところから始まったっていうところなんですね。いや、なんかすごい、めっちゃ面白いですよね。普通好きだからやろうだったらわかりますけど。
好きなものからとってはすごい、私の場合はもう完全にこうネガティブな
やつ。嫌いなもの
なくしてやろうと。
いいですね。
じゃあ登壇時点で今のところ CSS は好きになってるんですか？
嫌いではなくなりました。でも好きではないです。苦手って感じです。
ありがとうございます。まあ、ちょっと、今の登壇内容を含めて、3人の、登壇内容のスライド等々については、ショーノートの方に、貼っておきますので、皆さん、ちょっと、今の話を聞いて、ちょっとスライドも見てみたいって方は、ぜひぜひそちらを見ていただければと思います。では、そんなところで、一旦登壇内容のおさらいときっかけっていうところは、締めて、次に行きたいと思います。うん、次ですけど、今結構聞いてたら、前半二人は、結構フラッシュを取り戻したいモチベーションで始めているっていうのが、
ちょっと、怖い。
でも、私の3については割と、その嫌いなものを好きになっていきたいというところがあったと思うんですけど、まあ、どちらの、アプローチによっても、結構、その、今やってみたものが、まあ、直接的には、そんなに、まあ、例えばその、業務で SVG でワードアドを作ることってそんなにないと思いますし、業務で、まあ、普通にフロントエンドエンジニアとしてやってる分には、そんなに WebGL プラス WebAudio を使ってみたいなアプリケーションを作ることもそんなにない気がしますし、まあ、業務で、CSS で .a 作ることってそんなにないと思うんですけど、なんか、そうやってる中で、まあ、その技術そのものでもない、でなくてもいいんですけど、概念的なものでもいいと思うんですけど、個別の、やってみた、スキルみたいなところが、なんか、総括的にとか、まあ、意図せずに業務と繋がったとか、実際の実務に活かした経験とかってあったりしますか？
ないっす。
ないっすか？職さんないっすか？
無理やりに SVC にねじ込んだことありましたけど。
ああ、なるほど、なるほど。
正直、DIV でも全然できたみたいな。
はい。
やつありましたね。例えば、スライダーコンポーネントを、まあ、SVC で作ってみたりとか、
そういう感じで
作りましたけど、まあ、シカプトもあれで作れるって。
そうですね。
DIV でも。
ボーダーラディウスで全然作れるやつでしたね。まあ、あと、もともと業務で D3JS 使って、D3JS ってバックエンドが SVG だったりするんですよ。それでグラフ描画をして、しかもパンとかズームとかも対応させるっていうのは、やったことありました。ただそれはSVG ゲームになる前の話です、ね。はい。それでかなりゴリゴリ SVG を触ってたのもあって、SVG ゲームになった時は SVG の再チャレンジみたいな。
でも結構すでにそこはガリガリ触ってた領域を再度面白くやってみようみたいなところが今のモチベーションとしてあって、ね、
そうですね。D3JS で SVG でラップされちゃって、 直接は触ってなかったんですけど、今回は直接 SVG を触るような形で勉強し直したって感じですね。
そうだったんですね。ちなみになんかさっきの話で言うと割と、橋六さんの、登壇内容とか、まあ、作ってるものってそれこそのグラフィックエディター寄りとか、まあ、ちょっと普通のウェブ技術だけじゃ作らない、作れないって言ったらちょっと変ですけど、まあ、作るのの難易度が高いものとか、まあ、作りづらいものだと思うんですけど、そういうのって実際に業務で普段から作ることがあるみたいな感じなんですか？
いやー、来ないっすね。そういう仕事欲しいですね。
やりたいって感じなんですか？
そうね。いざ来た時に、いつでもグラフィックエディター作れますよってのソフトできるように、もう磨いてるって感じですね。
あ、なるほど、なるほど。
でも、バンディングボックス。バンディック。欲しいって言ってくださいって感じです。
バンディングボックスなら俺に任せろみたいな感じで構えている。
バンディングメルさんです。
なるほど。
わざともいけますな。ちょっとわざと入れたい。
後から編集できるわざと欲しいんだけど、やられた時には。じゃあ、案件待ち中っていうスタンバイって感じなんですね。
はい、なるほど。
ありがとうございます。レオナルドさんの方はどうですか？
そうですね、業務と、いや、多分ない。読むと交わることはないです。ないですし、まあ、先ほど言ったんですけど、僕、LINE ニュースをやっていて、LINE でもニュースを見るわけですけど、まあ、なんか事件が起きたら、その事件がピックアップされたり、なんか、芸能人が発言したみたいなのをやったりするんですけど、そこに、絶対音楽とその波形情報は絶対いらないので、絶対いらないのはまずないです。ただ、まあ、それこそ、まあ、どうしてもっていうか、ここら辺は、まあ、そのノウハウ使えるかな、みたいので言うと、まあ、ちょっとその、触った時のトランジションどうしようとか、ちょっと動きするときに、もちろん激しくはしないんですけど、まあ、このぐらいだったら、多少ちょっと可愛く動いてもいいかな、みたいな、そういうさじ加減がまあできるので、やろうと思えば、なんかもうすごいガチャガチャ動かしますよ、みたいな。でもまあニュースなんでおしゃやかにこのぐらいで、みたいなことはまあ、やろうと思えばできるって感じです。そうですね、なんか先ほどまあ、そういう仕事あるのみたいな話があると思うんですけど、ウェブでオーディオがガーってかかって、映像もかかって、それになんかまあフィルターとかもかかって、みたいなことをやる仕事があるのであれば、ぜひ教えていただき
たい。ライブ配信系の会社とかそういうのとか使えそうな気がします
。ライブ配信系でかつウェブを使っているみたいなケースですよね。
エフェクター
。はいはいはいはい。
トラインで言うとラインライブとか一応あったりする。
ウェブ面とかですね。
なんかあったりするんですかね。
はいはい、はい。
って感じですよね。なんか、あと、レオナルドさんの発表的な内容で言うと、ちょっと、何でしょう、特殊なパフォーマンスチューニングが必要だったと思うんですけど、
そうですね、
作れなくて、ああいうのとかってなんか活用できそうだと思ったりしました。
はい、私、やりようはあると思っていて、あれはむしろどちらかというと業務の知識から持っていったところも多くて、で、まずじゃあ、普通に映像を作ってみましょう。で、なんか、フィルターをガチャガチャかけてみます。かつ、オーディオのデータをこう円形に並べてピカピカ光らしてみましょうってなった時に、じゃまず普通にやるんですね。で、重すぎるってなって、重すぎるし、まあパソコンでデバッグするんで、あ、全然あんなんで動くんだと思うんですけど、スマホに乗っけた瞬間に重すぎるってなって、これどうやってチューニングしようかなって言って、その知識は、まあ、基本的に Web なので、やっぱ Web のレンダリングってどこで発生してるのとか、WebGL、まあ WebGL は WebGL ですけど、実際どこをチューニングすればいいのみたいなのは Web の知識からやっていて、で、まあじゃあ、この箇所を変えると、まあ、メモリも減るし、なんか描画の無駄な計算も減るよね、みたいな知識はもう業務から持ってきたことも多いです。あとその、最終的に、あれって、うまく、まあ、ここはリアクトのライフサイクルに乗せない方が早くなるよ、みたいな話をした後に、これって、ウェブ、あ、ウェブアセンブリーってごめんなさい。これ、フロントエンジニアとして忘れちゃいけない。今ウェブアセンブリーとかっていう技術がありまして、それを使うともっと高速に計算できるよみたいな話があって、それを、あ、これ、ただの関数、サイン、コサインの計算だったらできるんじゃないみたいなことでやってみたいっていう話が、まあ、題材になってますね。
結構あれですね、どっちかっていうと、学習内容が業務につながったっていうよりは、業務内で得られたチップスを割と、試してみるいい機会があったっていうところですかね。
そうですね。まあ、いいとこ取りできたって言えば、まあ、そうかもしれないですね。
あとは案件がもしあれば、できたら、
あれば、最高。いつでも僕も待ち構えてる。
では最後、ダシノさんはいかがですか？
そうですね。さすがに仕事で、ドット A 書かないです。なんでその、もともと CSS ゲームで始めた なんかモチベーションっていうのが CSS の苦手を意識克服なんで、そういった面では割と、なんだろう、業務に直結した感じはありますね。なんか、CSS の設計力、フレームワークなんでいろいろ考えることがあったりとかするんで、CSS 全体の設計力が身についたりとか、あと割と、なんだろうな、CSS 芸って泥臭いことをやったりするんですけど、そういった知識から、こういう風にした方がもっと綺麗にスタイリングできるとか、コードレビューにつながったっていうのはありますね。いい感じのコードレビューできるようになったかなっていうのはありますね。
結構それで言うと、あれですかね、SCSS には結構プレイクが対応に来てる感じなんですか？
あ、でも、最近そうでもないですけど、去年の11月、12月とかすごかったですね。
もう本当に毎日って感
じですか？毎日ですね。なんか、1日寝て朝起きたら、メールが2、30件溜まってるみ
たいな。すごいですね。すごい。
さばききれないよとか思いながら、やってましたね。最近落ち着いたんで、
なるほど。確かにそんだけ騒いでたら、あれですよね、なんかよくわかんないプリクエストも来ることになると思うんで、レビュー力みたいなのががっつり、なっていきそうですね。
あとアクセシビリティ界の有名なスコットおじさんみたいな方いらっしゃるんですけど、ちょっと名前が出てこないや。その人とかが、プリクエストとか一緒にコメントしてくれて、そのなんか CSS ってだけじゃなくて、そのやっぱ、アクセシビリティとか、そういった面も、勉強にもなったかなって思いますね。
例えばこの SCSS だとどういったアクセシビリティのやり方あるんですか？
入力フォームとかボタンとかって、こういう複雑なスタイルにすると、大体アウトラインとか消しちゃうんですよね。
はいはいはいはい。アウトライン何にして、みたいな。
そうすると、キーボード操作の人が、わかんなくなって、ユーザビリティとか、アクセシビリティが悪くなっちゃうっていうので、そういうところのチップスとか、結構学べますけど、スコット大原さん。
スコット大原さん。
かなりアクセシビリティ関係で、いろんな記事書いたりとかして
る。W3C のオーガナイゼーションに入ってる人からもフィードバック得られるってい
う。そうですね。めちゃくちゃいいですね。
そういうのは OSS だからこそっていう感じですよね、本当に。
世界が広がった感じしますよね。こういう人たちからコメントいただけると。
フレームワーク丸ごと作る経験ってなかなか
ないですね。
得られないんで、そこがすごいなと思いますし。
気になりますね。業務につながって全然もう一個あって、サクラインターネットって、なんか国内のデータセンターとか持ってるゴリゴリのこのサーバー屋さんじゃないですか。
そうですね。
みんな人と話してても、フロントエンドエンジニアがいるとか、デザイナーがいるって、なんか分かってもらえてなくて、みんなインフラエンジニアしかいないんじゃないかみたいな思ってられてるんですけど、その中で、SCSS がバズったことで、マーケティングの方から、SCSS ってダーシノさん作ったんですか？インタビュー記事書かせてくださいよみたいな、来て、アスキーのマイクロサイトとかに載せてもらったりとかで、なんだろうな、自分の領域の業務じゃなくて、その広報的な業務とかにもちょっと関われたのはありますね、CSS 業務として。
自分も会社も一緒にちゃんとプレゼンス工場に寄与できたみたいな。
そうですね。
すごい、
めちゃめちゃいいっすね。すごいっすね。
ぜひアスキーの SCSS とかでググっていただければ、多分インタビュー記事が出てくると思います。
あ、そうですね。
あとです。すごい。
ファミコン風 CSS フレームワーク、誕生日が決まって
。CSS ゲームに出してくれ
る。はい。
これも、ショーノートの方に貼っておきますので、皆さんぜひぜひ見ていただければと思います。いや、ダーシノさん、めちゃめちゃいい経験と業務へのつながりになってて、すごいです。ということでですね、ここまでで、創発的な業務とのつながりみたいなところで、やったきっかけと、その登壇内容と、その辺の、やっていた内容と、業務がどうつながっていったか、みたいなのを聞きました。最後にですけど、結構こういうこと、興味あるとか、ちょっとニッチな領域やってるんだけど、仲間がいないみたいな話とかって、割と、あることかなと思ってて、そういったところ、今回は、結構そこの、交流みたいなところを主眼において、フロントエンド原版の発表会やったりとかっていうミートアップでしたけど、皆さんどうやってそういった、自分のやってる領域 被らない人、被ってる人が少なそうな領域の人と関わるときって、どうやって探したり交流したりしてますか？もうツイッターで大議論みたいな感じですか？
そうなんですね。
ツイッターしかない。ツイッターしかない。
なんか、こういったスラックがあるよとかっていうのも特になくて、割と個人間のつながりって感じですかね。
そうですね。
なんか個人でつながっていると、その人の紹介でまた別の人が、
うん、
つながれている
みたいな。はいはいはい。
芋づる式というか、だいたいそのコアな話でつながる人がどんどん増えてくる、
う
ん。
飲みに行きましょうよ、飲みに行きましょうよ。
確かに効率よくっていうところありますよね。すごいいい感じです。
確かに確かに。そういう交流の仕方がやっぱ主になっていくんですかね。で考えるとやっぱ、あれですね、エンジニアはツイッターをやっとくと便利っていうのは。
そうですね。こういうニッチな話題だと、本当に周りと話が合わない
。そんなできる人もいないと辛いですよね、こういう。
そうそうです、そうです。大抵この、まあ、複雑 GI っていうか、ちょっと複雑なエディターを HTML で作ってるみたいな人は、本当に解決不能な課題を結構抱えてる人が多くて。話すと、ボロボロ出てきますね。うん、ここが本当わかんないみたいな。どう作ればいいんだみたいな。
結構そういうのって交流していく中でお互いに解決方法を共有できたりとかするんですかね。それとも割とやっぱ無理だよねって感じになるか。
あー、そうですね。まあ、複雑地雷会っていうのをこの前やったんですけど、まあ、そこには、ちょっと難しい、作るのがめんどくさいような GI を HTML で作るみたいな人たちがたくさん集まったんですけど、その中で、特に大きい課題として出てきたのが、ウェブフォントですね。ウェブフォントをいつロードして、どういうふうに大きさをとって、どういうふうにリサイズハンドルとかをつけて、編集可能にするかっていうのが、かなり活発に意見交換が行われてましたね。まあ私はあんまり全然わかんなかったんですけど、とにかく、まあ、スタジオの方とか、ピクシブの方とかいらっしゃって、はい、ウェブフォントをぐりぐりいじる必要がある人とか、そういうことがあって、まあ、あとプレビューでウェブフォントの一覧出す必要があるとか、そういう実際本当に困ってるとか、すごいノウハウがあるみたいな領域があるみたいでした。
ちなみにその複雑GIの会は橋六さん主催でやっていた会って感じですかね。
そうですね。そもそもゴールデンウィークに私の予定が全くなくて。すごい。人と会話したりって思いまして、で、もともと大豆さんって方かな。が、確か、東京にいらっしゃるっていうのが発端だったような気がしたんですけど、そのタイミングで、ちょっと GUI の話をができる人たちを集めて、食事でもしたいなっていうのが、もともとあったんですね。それで、複雑 GUI 会っていう会に興味ある人みたいな感じで、ツイッターにぴょっと流したら、誘いたかった人が、もう、すぐ興味ありに、バババババって投稿してくれて、
嬉しいですね。
それで、なんですか、もう本当に、濃い会というか、やばい会にな
って。闇を見つめたような会。
そうなんです。なんていうか、秘密結社的な会合が、会合が開催されましたっていうふうに書
い
て。
いや、でもなんか、そんな感じでちっちゃなやつで、まあ、今って東京とかって大きくて、まあ、薄いって言ったら変ですけど、まあ、みんな、大衆向けというか、できるだけ多くの人に刺さる内容の勉強会が多い中、ニッチな領域だからこそ深く話せる会みたいなのがあるのはすごいいいことですよね。
そうですね。勉強会ってやっぱり100人、200名ぐらいの、まあ、でっかい箱を借りて、そこにいっぱい集まって、数名詳しい人が、LT なり、まあ、登壇なりをして、で、最後にピザを食べながら、なんかその辺の人で喋るみたいな感じになるんですけど。
めっちゃディスられてるけど。
いやいやいや。
全体として
ですね。まあ、それが普通じゃないですか。それが、もともとそれをずっと楽しんでやってたんですけど、同じような興味分野の人で密度集まって密度高く喋りたいっていうことがたまにあるんですね。うん、まあ、そういう会も並行してポコポコあるといいなっていうふうには思いましたね。
なんかその方向性があるんで、なんかいろいろこう意見とか深められそうですよね、知識とか。
そうなんですよ。
一方通行じゃないんで。
なので、ちょっと多分人数上限があるなと思っていて、うん、10名でやった時も、もう自己紹介だけで会が終わっちゃったんですね、正直。まあ自己紹介しながら自分の作ったプロダクトとかコードとかを紹介するっていうのがあるんですけど、話が深い方向に行き過ぎて、もうそれだけで終わっちゃうみたいな、自己紹介だけで終わっちゃうみたいなところあるんで、多分20名とかスケール。
多分なりたくないな。スケールさせない方がいい経営ですよね。
そうなんですよ。なかなか難しいなと思いましたね。
コミュニティの話になってくるとやっぱ難しいですよね。
そうですね。
ただ、あれですかね、こういう話聞いてくださってる方にいいよって言えるとすると、まあ結構狭いジャンルこそ深く話せるからいいよって感じですかね。
そうですね。まあたまにはそういうのも必要かなぐらいの感じですね。
まあ結構広めのやつにちょっと疲れたら密にコミュニケーションする時間があってもいいのかもなって感じですよね。
そうですね。
今、双方向性っていう話じゃないかと思うんですけど、まあ今回のあの UIT ミートアップで、フロントエンド系発表会ってやったと思うんですけど、その時にいいねアイコンが飛びまくる、いいねアイコンが飛びすぎて画面が隠れるっていう、ツイッターでも話題になってしまった UI があったと思うんですけど、ああいうの、ああいうようなコミュニケーションって、なんか僕は面白いと思うんですよね。どうですか？
面白いと思いますね。こうなんか自分の感情をこう、直に発表者に伝えられるんで、面白いですよ、ああいうの。
そうですね、面白かったですね。
なんかあれですね、勉強会特有の笑っていいの、なんかあれは結構笑っていいのかどうかわからない現象を解決できたのかなと思ってて、企画側としては。なんか、面白くて笑いたいけど、周りがシーンとしてるから笑えないみたいなのが、なんか、いいねボタン飛んでるし、ここみんな面白いと思ってんじゃんみたいな風にできたのかなっていうのが、ちょっと個人的には、いい、よく企画できたかなっていうことでしたかね。
そうなんですよね。なんか、発表とかしてると、やっぱり笑いが巻き起こると、なんかいい感じの発表だったみたいに思いがちじゃないですか。でも、すごい、感心してるとか、すごい興味深くて引き込まれるみたいなパラメータもあるわけです
ね。
そういうのって、反応として返ってこないんで、すごいいいなと思った発表の人に話しかけに行って、すごい感動したみたいなことを言うと、そうでしたかみたいな、こう、そこで初めて受けてることがわかるみたいなことがあるんですよね。あれはすごくいいと思いますね。そういうなんか笑いだけではなくて、いろんな、レベルの反応があっていく。
いや、そこは結構、まあ、今後コミュニティとして、まあ結構、何でしょう。まあ、登壇者さんっていうのは結構、スライド作るのもコストですし、まあ結構、まあ、やっぱコミュニティってなると、お金払って、じゃあ、話してくださいってわけではないっていうところがあると思うんで、まあそこはやっぱ、運営側として還元できるのはフィードバックなのかなっていうところなんで、そこは結構 UIT コミュニティは重視していきたいかなっていうのが、最近ありますね。その辺は、これからも頑張っていきたいと思いますというところでございます。すいません、フィードバックありがとうございます。こちらということでですね、今週は、UIT、ミートアップボリューム7の、アフターショーというところで、ハッシュロックさん、レオナルドさん、ダシノさんの、3名とともに、UIT ミートアップボリューム7での、フロントエンドゲーの内容について話してみました。UIT、インサイド及び、UIT コミュニティではですね、まあ、このような、JavaScript やフロントエンドに関する、話題について結構、議論することがよくあります。LINE 社内でも、よく話をしております。またですね、社内の方で話した内容だとか、このコミュニティの方でした内容というところは、このポッドキャストの方に反映していきたいと思いますので、皆さんまた聞いていただければと思います。その他ですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコアインサイド、シャープ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけると、すべてアルファベットと記号の方でつぶやいていただけるとですね、運営スタッフの方で確認しておりますので、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきます。ということでですね、今週は UIT ミートアップ、ボリューム7アフターショー、という形でやっていきました。お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。